一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、イエス様が今日も私たち一人一人をこのところに招き、そして御言葉を通してお語りくださることを感謝いたします。その御言葉は私たちのためでもあります。私たち一人一人の心を開き、主はあなたがお語りください。私たちのこの乾いている心に生ける水の、決して乾くことのない水をあなたがお与えください。お導きください。これからのひととき御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日皆さんと見ていくこのメッセージのテーマ、それは祈りについてです。私たちがどのように神様に祈るべきか、イエス様と一人の女性の姿から私たちは今日学んでまいりましょう。はじめにアウトラインをご一緒に見てまいりましょう。アウトラインの一つ目、それはへりくだるということです。私たちはへりくだって主の御前で身を低くして祈るのです。そしてアウトラインの二つ目、それは諦めないということです。私たちは祈るとき、自分の持っている願いについて、神様ああしてください、こうしてくださいと願い祈ります。そしてそのときなかなか自分の願いが叶えられない、そのようなときに諦めてしまうこともあるかもしれません。しかしそのようなときであっても、私たちが諦めずに祈り続ける、そのことを御言葉からご一緒に見てまいりましょう。まずは24節、今日の始まりの24節をご一緒に皆さんでお読みいたしましょう。3、はい。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。隠れていることはできなかった。イエス様、この前の場所ですとガリラヤを出てですね、ツロという地方にやってこられました。まあ、ツロというのはガリラヤから北西に行った港町、地中海に面した町ですけれども、まあ、なんでイエス様がここに来たのか書いてありますね。誰にも知られたくないと思ったとここに書かれてあります。少し意外に思われるかもしれませんけれども、イエス様はガリラヤ宣教を続ける中で、前回も見ました、イエス様や弟子たちがいるその周りでですね、常にパリサイ人たち、そして律法学者たちがイエス様や弟子たちの姿を見てですね、何か訴えることはないかと、何か変なことをやらかすんじゃないか、ずっと見ていたわけです。そのような人たちを避ける意味合いもあったかもしれません。少し静かなところへ行って静まりたい、弟子たちと時間を取りたい、そのような願いがあったかもしれません。しかしイエス様はこの地においても隠れていることはできなかった。なぜならですね、この地域のある人々は、このマルコの福音書の3章に書かれているんですけれども、イエス様の奇跡を見るためにですね、ツロからわざわざガリラヤまでやってきて、そしてイエスという人は奇跡を行うすごい人だって見にやってきていたわけです。ですからですね、その人たちが戻ってきて、ツロの地方にまた戻ってきて、ガリラヤですごい人がいた、イエスという人がいた、彼はすごい癒しを行う人だ、その噂がどんどん広まっていたんでしょう。ですからイエス様がツロにやってきてもですね、家の中で隠れていることはできなかった。あのイエスがついにこの町にやってきた、そのように騒ぎになったことでしょう。そしてその知らせを聞いてですね、黙っていられない人がいました。その人の姿を25節26節、ここも続けてお読みいたしましょう。25節と26節続けてお読みいたしましょう。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人で、シリアフェニキアの生まれであったが、 自分の娘から悪霊を追い出してくださるよう願った。25節に戻っていただくとですね、ある女の人がイエス様が来たと聞いてすぐにやってきた。なぜ来たのか、彼女は自分の幼い娘が悪霊に疲れていた。ですからずっと誰か助けてくれる人を探していたわけです。きっと彼女だけがここに出てきた。そのことからも、もしかしたらこの彼女はすでに夫と別れていたか、また夫を先に見送っていたかもしれません。彼女は娘のもとを離れてガリラヤのイエス様のもとに会いに行くことはできなかった。しかしイエス様の方から自分のところに来てくれた。これはもう黙っていられない。彼女はイエス様のもとに行くなり、その足元にひれ伏しました。この足元にひれ伏す母親の姿、この母親の姿はマルコの5章で私たちは見ました、街道管理者ヤイロの姿も思い出すのではないでしょうか。ヤイロも自分の娘の命が危ない、そのことを知って街道管理者という立場を捨ててイエス様のもとに足元にひれ伏しました。しかしヤイロと今回出てきたこの女の人、違いがあります。その違いは、彼女は異邦人であったということです。26節を見ると、彼女はギリシア人であったとあります。異邦人というのはユダヤ人以外のことを異邦人というふうに指しますけれども、異邦人というのはユダヤ人からしたら当時あまりというか、もう交わりを持たない、交わりたくない、関わりたくない、そのような存在でした。汚れている、避けるべき存在でありました。しかし彼女はですね、自分が異邦人である、もうそんなこと気にしている余裕がない、切実な願いを持ってイエス様のもとにひれ伏しました。きっとそこまで追い込まれていたんでしょう。このツロの地方で誰に頼ってももう無駄だった。医者でも何の助けにもならない。マタイの福音書に今日のマルコの箇所と同じ場面が記されています。その箇所を見ると、ここで彼女は叫び続けていたと書かれてあります。きっと人目もはばからず、涙とともに、どうかどうか主よ、私の娘を助けてくださいって、涙ながらに願い求めて叫んでいたのではないでしょうか。そのような彼女の切実な願いに対してイエス様がどのように答えられたのか、続く27節ご一緒にお読みしましょう。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。ここでイエス様がおっしゃられた言葉の中に出てくる子供たち、この子供たちというのはイエス様の同胞であるユダヤ人のことを指しています。ユダヤ人はまずそのパンを食べなきゃいけない、ユダヤ人が満腹にならなければならない。そのパンっていうのはイエス様から出る祝福であり、恵みであり、また愛であり、命です。それをまずはユダヤ人が受け取らなければいけないんだと。そしてここに出てくる子犬という表現があります。子犬というのは異邦人、つまりここに出てきた女の人を指しています。まあ、皆さん犬が好きな方もおられるかもしれません。子犬と聞くとですね、もう思い浮かぶのはトイプードルかチワワか、こう可愛らしい犬をですね思い浮かばれるかもしれませんが、そんな意味で子犬という言葉が使われているのではありません。犬という言葉はですね、当時においては不潔、そして汚れを表している、そのような言葉です。人に対して使われるときは少し差別的な意味も持っていた。ではイエス様はなぜこのような言葉をこの女性に対して使ったのでしょうか。この言葉自体はですね、当時のことわざのような慣用句のような決まり文句であったそうです。 それをイエス様がこれを用いられたわけですが、ただ差別の言葉としてですね、イエス様は言いたかったわけではない。まあ確かにほとんどのユダヤ人はですね、異邦人を汚れている。そのように見ていたわけですが、イエス様はそのようにおっしゃりたかったのではありません。ここでイエス様がおっしゃりたかったこと、それはイエス様はまず言われました。まず子供たちを、まずというこの言葉から始めておられるように、優先順位の話をイエス様はここでされたかった。まず先にユダヤ人に祝福がもたらされなければならないということです。マタイの福音書ではイエス様がそのご自身の働きについてですね、私はイスラエルの家の失われた羊のために来たのだ、イエス様はおっしゃいました。イエス様はまずユダヤ人のため、そして異邦人の時はまだ来ていないと伝えられました。異邦人の時は十字架以降にやってくるからです。しかしこのイエス様からの答えは彼女が待ち望んでいたものではありませんでした。私たちも祈りの中でですね、なかなか自分の望んでいた答え、祈り願っていたその答えが得られない時があるかもしれません。その時私たちだったらどうするでしょうか。ああダメだ、御心じゃなかった、信仰が足りなかったって諦めることがないでしょうか。また私たちはそこまで熱心に祈る前に上辺だけですね、聞き分けのいい信仰者のようになって、はい神様分かりました、これが道ですね、御心ですね、本当は心の内で納得していないのにもかかわらず、分かりました分かりましたと言ってしまう、そのようなことはないでしょうか。しかし彼女はですね、自分の願いが叶えられない時も決して諦めることはなさいませんでした。またイエス様の言葉に納得したふりをして、それが御心でしたらと受け入れることもしませんでした。彼女はイエスに言いました。28節ご一緒にお読みいたしましょう。28節、彼女は答えた、主よ、いただけます。彼女はイエス様の答えを聞いてがっかりしたのではなくて、まず自分の低い立場を受け入れました。イエス様に言われた子犬という表現をしっかり受け止めて、へりくだり、私は確かにそのような立場にある、優先されるべきではない異邦人という立場にありますと告白しました。このへりくだる姿勢が私たちにも求められます。次に言っていただいて、今日のポイントの一つ目を思い出しましょう。今日のポイントの一つ目、それはへりくだるということです。私たちが祈るとき、いや祈る以外もそうですけれども、イエス様の御前で自分を何か大きく見せるんじゃなくて、へりくだり、身を低くすることです。それは私たちが異邦人だからそうしなさい、そういうことではありません。神の前に罪あるものであり、そしてその罪が許されたものであるからです。どれほどの罪を私たちがかつて抱えていたのか、どうすることもできない、自分では解決できないあの罪を、イエス様が十字架によって解決してくださった、解放してくださった、それを本当に私たちが理解しなければ、そこに本当のへりくだりは生まれてきません。そして女はここでただへりくだるだけではありませんでした。28節に戻っていただくと、食卓の下の子犬でも、子犬でも、確かにそのような立場に自分はあるけれども、たとえ落ちたパンくずでもいいから私にくださいと、娘のために大胆にここで彼女は求めたんです。さすがに母親だけあってですね、子供が食事をした後どんな光景にテーブルがなっているのか、床下がどうなっているのかですね、これはよく知っていたんでしょう。 この彼女の言ったことを見てですね、言ったことを聞いてイエス様はどう思われたのか。いやー、この彼女の言ったことはとんちが効いているなと、こりゃいっぱい食わされたと、そういう答えではありませんでした。この答えはですね、彼女のへりくだり、そして信仰から生まれた大胆な告白です。彼女はイエス様の言葉を聞いて、はい、わかりました、あなたのおっしゃる通りになりますように、そのまま受け取ることはしませんでした。ただひたすらに求め続けたんです。その切実な求めに対してイエス様は言われました。29節ご一緒にお読みいたしましょう。そこでイエスは言われた、そこまで言うなら家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行きました。イエス様は彼女に言われました、そこまで言うのならと、そこまで言うのならと。イエス様はまずその彼女のそのへりくだった姿勢、そしてへりくだりながらも大胆に私に求めてくるその姿を見て、諦めずにイエス様を信頼して告白してし続けてくるその姿を見て、イエス様はこの言葉を言われました。私たちも今日そのようにイエス様から言われたいと願うのです。そこまで言うのなら、この声をイエス様から聞きたい。今日の二つ目のポイント、それは諦めないということです。イエス様からそこまで言うのならと、その声を聞くまで私は決して諦めない、イエス様の御前から離れない、その決心を持って祈り続けたいのです。私たちは今日祈りの中でイエス様に願いましょう。ただその願いは自分の中のですね、ただの自己実現であったり要求を押し通そう、そういうものではありません。私が神様が持っている計画をねじ曲げて変えてやるんだ、そういうものではない。へりくだりつつも、そして第一には神様の御心がこの地においてなりますようにと祈りながらも、それでも主よと、私の願いを聞いてください、諦めずに、そして大胆に告白して求めてまいりたいのです。ある時教会の若者がですね、このように私に質問してくれたことがありました。吉戸先生、なんで祈るんですかって。とてもシンプルな質問ですね。なぜ祈るのか。だって神様、祈る前から私の願いを知っておられるんでしょうって。じゃあなんで私たちはそれでも神様に祈らなきゃいけないの、願いを口で告白する必要があるのって。さあ、もし皆さんであればこの若者からの質問、どのように答えられるでしょうか。確かにその若者が言う通り、神様は私たちが祈る前からですね、私たちの思いを知っておられる、発する言葉を知っておられる。ならばなぜ私たちはあえて神様にその願いを口に出して告白しなければならないのでしょうか。私はその時ですね、若者に対して私と子供との関係に例えて次のような話をさせていただきました。まあ、私は娘の父としてですね、娘が生まれた時からずっと一緒にいて、ずっと見てるから、娘がその時々に何をしたいのかっていうのは大体わかるんだと。まあ、もしスーパーに買い物に行った時にですね、一緒にお肉コーナーとか魚コーナーに行ったのにもかかわらず、もう娘がそわそわし始めて、足の向きがお菓子コーナーに向き始めていると言ったらですね、あ、きっと自分のお菓子が買いたいんだって私はわかるわけです。そして夏休みの宿題を今回もですね、やりながら、なんか1時間とか決まった時間やろうと言いながらもフラフラし始めたりですね、立ち上がり始めたら、あ、これはきっともう夏休みの宿題やりたくないって、もう飽きてきてる、めんどくさくなってきてることだって私はわかるんですね。 一緒にいてずっと見てきているからわかるんです。でももし娘がある時ですね、無口になってもう何も話さなくなって、しまいにはですよ、お父さんはどうせ私の考えていることを何でも知ってるでしょ、私はお父さんとは今後一切何も話さないことにするからって、そう娘が言い出してきたら、私はどれほど寂しいでしょうか、私はどれほど悲しいでしょうか。そんな話をさせてもらいました。天の父なる神様の愛する子であるあなたが、神様もう何でも知ってるでしょうと言ってですね、もう何にも祈らなくなったならば、神様はどれほど悲しまれることでしょうか。神様はあなたの祈る言葉を、その願いを知っておられても、あなたの口からその言葉を聞きたいんです。天の父なる神様、今日はこれが楽しかった、あんなことがあった、こんなことがあった、そして天の父なる神様、天のお父様、私は今このことを願っているんです。その祈りの中で私たちがひたすらに神様に願い求め続けるならば、神様はその祈りを容易に退けるということはなさりません。聖書の中にはですね、今日出てきた母親の他にも諦めずに神様に願い続けた、求め続けた人たちがいます。アブラハムという人はある時神様の思いを知りました。それは神様のどんな思いであったかというと、自分の甥であるロトの家族が住んでいた町、ソドムとゴモラが滅ぼされるという神様のご計画でした。しかしアブラハムはその神様のご計画を知った時に、はい、わかりました、神様のご計画はなりますように、そのようには言いませんでした。神様の御前に立ち諦めずに願い続けたのです。その箇所を見てみましょう。引用箇所の丸1、創世記18章22節から28節までを開いてまいりましょう。創世記18章22節から28節まで、少し長いですけれども、まずは22節私がお読みいたします。22節アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは神様のご計画を聞いても神様の御前にずっと立ち続けていた。神様の御前から立ち去らなかった。その主の御前に立ち続けていたんです。そして宣言する祈りを、宣言する願いをしていきます。23節から25節まで、3節続けて、少し長いですけれども、アブラハムの神様への信仰、ご一緒に見てまいりましょう。23節から25節までご一緒にお読みいたしましょう。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを、その町の中に正しいものが50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町を押すにならないのですか。正しいものを悪いものと共に殺し、そのため正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。どうでしょう、信仰の人と言われたアブラハムの言葉、25節においてはですね、アブラハムがあなたがそのようなことをなさることは絶対にありえない、これは何という力強い告白でしょうか。神は公正を行うべきだ、正しくあるべきだと、アブラハムは大胆に告白するんです。そして26節神様はアブラハムに対して次のようにおっしゃられました。ご一緒にお読みしましょう。主は言われた、もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、 その人たちのゆえに全てを許そう。神様はおっしゃいました。もし50人その町に正しい者がいたならその町を許そうと。しかしそれを聞いて、ああよかったと引き下がる、収まるアブラハムではありませんでした。27節と28節ご一緒にお読みいたしましょう。27節と28節お読みしましょう。アブラハムは答えた。ご覧ください、私は塵や灰に過ぎませんが、あえて我が主に申し上げます。もしかすると50人の正しい者に5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町のすべてを滅ぼされるのでしょうか。主は言われた。いや、滅ぼしはしない。もしそこに45人を見つけたら。27節に戻るとアブラハムは言っています。私は塵や灰に過ぎないと。今日の女は子犬のような私と言いましたけれども、アブラハムはここで塵や灰に過ぎない、最大限のへりくだりをまず言い表します。そして私などこんなことを言える立場にないんですけれどもと言いつつも、もし5人足りなかったら神様どうでしょうかと告白するんです。それに対して神様は、分かった、45人いたなら滅ぼさないようにすると28節でおっしゃられました。45人、その答えを聞いてアブラハムは納得したかというと、それでもアブラハムは引き下がりませんでした。主の御前に立ち続け願い続けた。この後はまだまだ続くんですけれども、最後まで見ることは今日しませんけれども、続くアブラハムは40人、そして30人、そして20人、そして最後にはどうかお怒りにならないでください神様と言いつつ、その町には10人の正しい人がいるかもしれないと言って、諦めずに主の御前に立ち続け願い求め続けました。この短い間にですね、数えてみると最初は50人いるかもしれない、45人かもしれない、40人、30人、20人、そして最後に10人と、計6回もですね、アブラハムは神様の前に立ち続けて願い続けたのです。他にも聖書の中にはハンナという人物がいます。ハンナは女性ですけれども、彼女は鯛の実が与えられ続けるまで諦めずに主の御前で祈り続けていました。また聖書以外の人物を挙げるならば、信仰者を挙げるならば、19世紀においてイギリスで孤児院、まあ、今でいうところの児童養護施設ですね、身寄りのない子どもたちを集めて施設を立ち上げたジョージ・ミュラーという人物がいます。立ち上げた施設の数は計5箇所にも及んで、その施設を出た子どもたちは1万人を数えるそうです。そして彼は驚くべきことに、その施設を立ち上げるそのような技をですね、信仰によってのみ、祈りによってのみ成していきました。経済的な必要を含めてですね、全ての必要を、人に支援をお願いしたのではなくて、主に祈ってその働きを成していきました。主にのみ願い、祈りが叶えられたというその経験、それを彼はその生涯の中で5万回経験したという話があります。神様が祈りに応えてくださった、その素晴らしいミュラーの経験ですね、いくつもあります。施設が立ち上げられたその当初はですね、もう本当に自転車操業で、次のお昼ご飯どうしよう、次の夜ご飯どうしよう、夜ご飯食べたらじゃあ次の日の朝ご飯どうしようって、そのような状態だった。ある時は食べるものがない、空の食器だけを出して、主よどうか食べるものを与えてください、この食べ物を感謝しますと祈った、その時にパン工場からパンが届きましたと、そのようなことが何度も何度もあったと。経済的な必要が奇跡的に満たされた。 伝染病があっても子供たちの命が守られた。数多くの神様の素晴らしい奇跡を体験した、そのような証があります。そしてミュラーはその施設の働きのために必要なこと、必要な心構えを次のように語っていました。もう少しの祈り、もう少しの信仰、もう少しの忍耐、そうすれば必ず答えは来ると。答えは必ず来る、この言葉が本当に説得力があります。ミューラーがそこまでの働きができたのも、彼が人に頼ったような、人に頼ったのではない、ただただ神様に祈り願い求め続けてきた、そのことがあったからです。また私の娘はですね、以前にも皆さんにお話ししたことがありました。弟が生まれるまで3年間毎日毎日毎晩毎晩ですね、神様弟か妹を与えてくださいって毎晩祈り続けていました。多い時は1回の祈りで2回も初めと終わりにですね、神様与えてくださいと祈るほどにもう熱心に祈り続けてきた。娘は決して諦めず、神様の御前から一歩も引くことがなかった。そして娘は3年経ったある時、神様から祈りの答えとして、そこまで言うのならという答えを経験しました。娘が去年バプテスマを受けるにあたってですね、その祈りが確かに聞かれたという、その経験は確かに大きいものであったでしょう。しかしそれに加えてですね、3年間娘がイエス様の御前に立ち続けたこと、イエス様が絶対に私の祈りを聞いてくださっていると御前に立ち続けたあの日々の祈り、その経験が娘にとってイエス様のそのご臨在を、神様のご臨在を確かに深く体験させたのではないかと思わされます。信仰の人と言われたアブラハムのあの6回に及ぶ願い、そしてハンナの粘り強い祈り、その願いを神様はどのように受け取られたでしょうか。5万回というジョージ・ミュラーのその日々の必要のための祈り、そしてまた私の娘の諦めない祈りを神様はどのように聞いておられたでしょうか。神様はもうしつこいと、その祈りを払いのけるようなことはなさりません。むしろ私のことをそこまで信頼してくれるのかと、そこまで見舞いにあなたは立ち続けるのかと、神様は喜んであなたのその思いを受け取ってくださいます。そして今私たちにも簡単には諦めきれない、そんな祈りの課題がきっとあるでしょう。自分のことや親のこと、愛する夫や妻のこと、子供のこと、そして教会の兄弟姉妹のこと、その人たちの信仰や心と体の健康のことについて癒しと祝福があるように守られるようにと、またコロナが一刻も早く収束に向かい、苦しんでいる人が癒されるように、医療従事者をはじめ多くの労されている方々に励ましがあるようにと、私たちはどうしても諦めることができないことがある。へりくだりつつも私たちは決して諦めることなく、神様の御前に大胆に出て祈ってまいりましょう。私たちはこれまでこの教会に来てから、皆さんも体験されているでしょう、私はこの教会に来て今年で6年目になりますけれども、これまで数多くの皆さんの諦めないその祈りを見させていただきました。明先生が数年前クロアチアで骨折されたことがありました。その時も皆さんはどうなさったか、皆さんも明先生がそうなってしまったならばしょうがない、御心だから受け入れましょうと、そのようにはなさらなかった。決して諦めずに、 再び明先生が歩くことができますように、日本からですね、心を一つにして祈っておられました。また私の息子が生まれた時にもですね、決して諦めることなく皆さんは祈ってくださった。そのようにしてですね、皆さんが諦めずに祈ってこられたあの兄弟、あの姉妹が何人も思い浮かんできます。皆さんの中にも、ああ私もその祈りの中に入れられていた、そのような方もおられるのではないでしょうか。皆さんのその諦めない祈りによって、神様の御業をいくつもこれまで見させていただきました。そしてこれからも私たちは諦めずにそのように祈ってまいりましょう。今日の聖書箇所に出てきた娘の癒しを求め続けた母親、29節に戻っていただくと、29節のイエス様の言葉を聞いて、母親は きっと安心してですね、家に帰ったのではないかと思わされます。もし母親がそれでも不安だったならば、きっと彼女はもっとですね、イエス様に願ったのではないでしょうか。イエス様、もっとお願いしますと。それか、本当かどうかもし分からなかったのなら、イエス様を引っ張っていってですね、家までついてきてくださいと彼女なら言ったのではないでしょうか。彼女はイエス様の言葉を信じて、娘が癒されたと信じて、安心して家に帰りました。彼女がイエス様の言葉を信じて家に帰ったように、私たちも今諦めずに心をそぎ出して主の前に祈るならば、あとは神様が必ず最善を成してくださると信じて、今日も安心して家に帰りたいと思います。最後の30節ご一緒にお読みいたしましょう。30節ご一緒にお読みいたしましょう。彼女が家に帰ると、悪霊はすでに出ていた。娘は床の上に伏してはいましたが、その時にはすやすやと寝息を立てて寝ていたのかもしれない。今まで訪れたことがなかった、経験したことがなかった平安が彼女の家にありました。皆さん想像してみましょう。彼女があの時イエス様の足元で泣き叫んでいた、どうか主を癒してくださいと、あの泣き叫んでいたあの叫びとは異なる喜びの叫びが、この時家の中で響き渡っていました。主を感謝しますと、それは何という感動の光景でしょうか。今日見たように、私たちがへりくだり、心をそぎ出して諦めずに祈るならば、このような麗しい神様の御業を私たちも見ることができます。私たちの祈りの答え、それがいつ与えられるのか、どのようにして与えられるのか、それを私たちは知りません。しかし時にかなって美しいことをなされる主が、あなたのその祈りを確かに聞いてくださっている、確かに答えてくださる、その信仰を持って今日も神様の御前に出ていき祈ってまいりましょう。黙祷の時を持ちます。黙祷の姿勢を持ってピアノの音色を聞き、今日の御言葉を思い返す時を持ちましょう。私たちは今日、異邦人の女がへりくだりつつも諦めずに イエス様の御前に出て願い続けるその姿を見てまいりました。私たちはどうでしょうか。私たちが祈るとき、そこに本当のへりくだりはあったでしょうか。イエス様によってあの大きな大きな罪が許された、その罪から解放された、その誠の喜び、へりくだりが私たちのうちにあったでしょうか。私たちは主を恐れつつ、今日もへりくだり御前に出てまいりましょう。そしてへりくだりつつも、私たちには今日一人一人どうしても諦められない願いがある。その願いを主は知っておられます。知っておられるけれども、あなたの口から告白してほしい。聞き分けのいい子にはなってほしくない。願い続けてほしい。あなたの声を聞きたい。本当の心の内にある思いを知りたいと主は願っておられます。愛する人が、家族が、夫や妻が、子供たちが、兄弟が、神様を知ってほしい。イエス様のその大きな愛を知ってほしい。イエス様のもとへと導かれるようにという願いがあるのではないでしょうか。また主よ、どうかあなたの癒しの御手を持って触れてくださいと願う愛する人がいるのではないでしょうか。また世界を見たときに、日本を見たときに、コロナのこと、また世界における平和について祈らずにはいられない。諦めることなど到底できない、そのようなことがあるのではないでしょうか。あなたが祈らなければ、誰がそれを主の御前で告白するのか。私たちが決して諦めることなく、心を注ぎ出し、主の御前に願い出てまいりましょう。必ず答えが与えられる。そのことを信じてまいりましょう。私たちが祈り願い求め続けたときに、神様に見させてくださる、今日の彼女が、今日の母親が家に帰ったとき、家を開いたとき、娘が癒されていた、かつての涙が喜びの叫びへと変えられたように、私たちの祈りをそのままにしては置かれない。主があなたの祈りを聞いてくださる。私たちも今日、主に祈り願い求めてまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、天地万物を作られ、そして私を作られ、一人一人を愛しておられる主よ、おお、なんと主よ、あなたは私たちが口に出すその前に私たちのその心を知っておられます。しかしそれでもなお、主よ、あなたは私たちの声を聞きたい、私たちのその願いをその口で告白してほしいと願っておられます。私たちがどうか今、もう少しの祈りを主よ、あなたに捧げることができますように。今まで主よ、あなたの御前で諦めてしまっていたあの祈りを、御心ですねと 心の内で納得していないのに分かったつもりになっていたあの祈りを、もう少しの祈りを持ってあなたに願うことができますよう導いてください。そして神様、もう少しの信仰を私たちに与えてください。神様の御前に立ち続け、あなたなら必ず答えてくださるという信仰を私たちが持つことができますようにお導きください。そして神様、もう少しの忍耐を私たちにお与えください。私たちが諦めることなくあなたの御前に立ち続けることができますように、あなたから与えられた思いを決して手放すことがありませんように、むしろ私たちが自分の思いで握りしめていたのことがあるのであれば、祈りのうちでそれを手放すことができますように、祈りの中であなたの願いと私の願いが一つにされ、主よ、あなたの御心を知っていくことができますようにお導きください。神様、あなたは私たち一人一人の願いを今日も知ってくださることを感謝いたします。私たちの祈りを聞いてくださる神様がおられること、私たちは心からの安心があります、心からの平安があります。神様が祈りを聞いてくださる中、私たちは安心して今日も一人一人家に帰ります。家に帰った先で必ず神様がこれから見させてくださるその喜びの光景を信じて私たちは歩んでまいりますので、お導きください。時にかなって行われるあなたの麗しい御業を待ち望みつつ祈ってまいりますので、よろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。